YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、12月の17日火曜日、第496回、87.0MHz 学大 FM はと言いますと、前回のですね、放送でもご承知のように、ルッチさんのね、こんばんは、ようこそいらっしゃいませ。こんばんはいらっしゃいませ。前回の学芸大学駅はルッチさんからのね、放送が、最終放送ということで、こちらの中目黒トライさんに移ってのですね、新たな新規放送ということになるわけなんですけどもね、それにつきましてもここのところは本当にまあ、私が個人的に、
はい、
プライベートに引っ越しだの何だのがあったりとか、そしてとにかく12月の、まあ、この師走でね、はい、何かとこう忙しいことがあったりしまして、とにかく言っても引っ越しですよ。まあ、今日ようやく、電話がついたような状況でして、
は
い。で、まだそんなことですから、インターネットも、じゃあどうだというふうな話ですけど、
はい、
インターネット自体が、まあ、正直言って、OCN っていうプロバイダーとの契約なんですけども、
はい、
結局それがその、設定だろうなんだろうっていうことで、もともとまあ、電脳地方というふうなことでございまして、ネットもつなげない情報から、状況から、そういった情報は拾えない、発信できないという、はい、まあ、二重苦三重苦的なですね、まあ、ヘレンケラー的な状況の、この、学大 FM、また、改め、中目黒 FM ということになってくるわけなんですけども、まあ、そんなこんなで関南新区ではございますけども、今日は、めでたくまた、2回目の放送ということで、それにしても、そんな、状況だけに、前回同様、タイトル的にも、ノータイトル。で、また放送的にはノープランということで、ほとんどフリートークという状況でございますので、
はい、そうですね、
もうゲストの方もすでにお越しのようでございますので、はい、説教はもういくらでも空いてございますので、もう本当にそういった形でしたら、もう何でですか、オープンマイク的な形で、どんどん放送に参加していただくといったら楽しい放送にしていきたいと思います。また追ってですね、ご参加の方たちにもですね、参加していただきながら、初めて、どんどん楽しい放送にしてまいりたいと思います。そんなことで、本日もお会いさせていただきますのは、いつものお目黒のサンママンこと、キーボー伊藤と、そして、こちらは、第3週目のアシスタントになりますけどね、そんなあなたは誰？
こんばんは、池田さなえです。
はい。さあ、よろしくどうぞお願いします。池田さん的には、こちらの放送で、何回目になりますかね？
今回で2回目ですね。
だから最初こちらで伺って実験放送しようとしたときに、
そう、
あなたは勤めてくださった。
そうなんです。
ああ、そうかそうか。そう、その時以来ということですけども。
そうですね。
さあ、どんな印象、またあなた自身のここのところの近況と感想、印象を伺いたいんですけども、その辺いかがですか？
いや、もう今日私はここが2回目になるんですけど、
はい、
すごく前来た時よりも綺麗になってる気がする。
前来た時より綺麗だ。あのね、発言気をつけてくれよ。オーナーさん聞いてるからね。前なんか
やそんなことない、そんなことない、
綺麗じゃなかったみたいな、
うん、いや、本当にテーブルもすごい、綺麗にこう並んでて。
あ、そう、ね、
まあ、前来た時はね、
はいはい、
ここがまだまっすぐになってて、こんなにこう楽器がなくって、
なるほどなるほど、
テレビもこんなに立派なものがついてなくて。
あ、そうだっけ。さ、つけてなかったからじゃないの、うん、だからね、まあ、設備は整ってたと思いますけどね。
そう、整ったなと思って、今日嬉しかったです。だから、
まあ、そこはやっぱりね、日進月歩、どんどんとそういう、こう環境もそういう状況も良くしていくということで、はい、今日はまたね、プロデューサーの下山氏がカメラまで回していただくということで、
はい、ありがとうございます。
まあ、綺麗に撮っていただくじゃありません、はい、だから、まあ、ラジオだけにとどまらず、うん、そういった形での、まあ、テレビ動画中継みたいなことも今後やっぱり中目黒トライさんで、ね、伺って、
う
ん、
そうですよね、
これまでの学芸大学でのこう もうしばらくまたバージョンアップっていうかな、どんどんやっていかなきゃダメですし、ここ
そう何でもできるような感じがしますよね。
だから要するに多目的ホールっていうことですから、そういった意味ではまあライブあり、はい、こういった生放送あり、はい、でまたそのお芝居とかそういったものあり、はい、いろんなそのエンターテインメントある、はい、でもひょっとしたらまあ田中さんのね、そうね、そういうこうおなじみのハードリスナーの方による、うん、映画専門の、ね、放送日、放送でっていうか、うん、そういったことあってもいいかもわかんないし、イベントとしてよくほらあるじゃないですか、そういう、こう映画好きが集まるとか、うん、あと電車のなんていうのあれは
電車男、
男じゃねえオタクみたいな方たち、鉄男か、てっちゃんならてっちゃんがこう集まるみたいなイベントあるでしょ、
うん、
でああいう形で例えば映画好きの方にこう集まっていただいて、まあ、メインキャスターに田中氏を据えて、そしてこうまた半沢直樹、じゃああれは映画じゃねえのか、
ドラマで、
うん、そうそう、ドラマ的なものをこう喋、うん、っていただくとか、いやまた田中さんが映画好きだから、うん、いろんな映画情報持ってんのよこちらが、うんうん、
本当に音響も今こうやってお話しさせていただいてて素晴らしいし、
そうなんですよ、
照明もいいし、
そうなんです、
設備が整ってらっしゃるので
完璧ですよ、
ね、完璧で、
会場にもほらもう約だいたい1000人近くのお客さんね
といるいるいる見える、
そうそうそう、まあ、そういうこうぐらいの勢いです、気持ち的にはですよ、
うんうんうん、
まあだから今後そのぐらいの勢いにしていくというふうなね、はい、ビジョンを持って、はい、まあ、そういうこうハートフルな部分で
素晴らしいですね、
このスピリッツをね、うん、熱くして頑張っていかなきゃいけないわけですよ、うん、はい、AKB だって秋葉原で始まった時は7人のお客さんから始まったのよ、
そうなんですか、
これ神セブンと言われてるわけでしょね、そういった意味で言うと神3ですよ今日は、うん、これをこう今日はね、ここをスタートとしてやっぱりその武道館だとか東京ドームとか、
うん、そうですよ、
あそれぐらいの勢いで、ね、
本当にここから何がスタートするかわからないですよね、
そういうことですね、うん、ですからまあそういった部分で言うと、池田女子も、はい、今後またそういったこうせっかくのこういった環境を、与えていただいているわけですから、うん、自分自身もほらどんな活動をやってて、はい、どういった人間なのかということをやっぱり新たな状況で皆さんにちょっとこうお知らせしておいた方がいいんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます、
はい、
私ですね、8年前にトクマジャパンというところからデビューさせていただいて、いろんな最初デビューしたて1年ぐらいの頃は、こういうライブハウスとか、
うん、
あとはスナックとかいろんなとこ回らせていただいて、はい、いっぱいキャンペーンとか、イベントなどやらせていただいたんですけど、だいたいね、1年ぐらいするとそういうのってだいたい落ち着いてきちゃうんですよ。
ほうほう。
で、それからだいたい。
それは何、獅子舞かなんかかぶって。
うん、
違うのね。歌手だって先に言っとかないと。
あ、そっかそっかそっか。うん。まあ、歌手で、トクマジャパンっていうとこから一応出たんですけど、はい、で、1年ぐらいするとやっぱり落ち着いてきちゃうので、うん、先輩の、ライブによく金魚の糞みたいにくっついてて、ちょっと端っこで歌ってください。
ね、トクマジャパンっていうと、先輩クラスになるとどんな方多いんだっけ、うん、
千正夫さん。
千正夫さん。
うん、あとね、水森かおりちゃん。
水森かおりさん。
そう。
水森、マジックでこうやってガラスにこう書くじゃないですか。あれ水森あとか。
違う。
わからない。
水森
田中さんが
誰も知らないでしょ。
いや、まあね。
すごい大物。
ということは、あれだ、徳間さんって言ったらやっぱ老舗は老舗だもんね。
そうですね。でも今ほとんど連絡がもう何も向こうから来なくなっちゃって。う
ん、まあそんなもんですよ。
そうですよね。
だからそれだけにちょっとこういうほら、ね、ラジオを通じて、うん、自分のまた曲も後でおかけしますけども、うん、なんて曲でしたっけ、
忘れ方教えて。
忘れ方教えて、はい。で、自分も忘れちゃったらダメだけどね。忘れられないように頑張って、そこはね、後で曲をまた聴いていただいたり、はい、で、またそのネットワークとか、そうですね、そういったものをこの、うん、今度は、学芸大学駅をもうこれで離れたわけですから、
はい、
中目黒からこう発信していくというふうな形でね、うん、
はい、
はい、どんどん頑張っていきたいと思います。あとでまた追っかけでロスプリモスの金子さんなんかも来てくださると、うん、
はい、
ロスプリモスのとメンバーと一緒にやっておいでのね、うん、金子さんも来てくださると思いますし、うん、またいろんな方たちこう飛び入りで、ゲスト参加していただけるというふうなことでしたら本当にありがたいなと思ってますけどね、はい、さあそんなことで本日も第496回放送中目黒トライさんからの放送、元気に始めてまいりましょうかね。いつものサンママンことキーボー伊藤と
池田さなえの
学大 FM。 ことはこんなでスタートしました本日の楽大 FM ですけどね、これだからね、
はい、
やっぱり先ほどちょっとこう申し上げたように日進月歩じゃないけど、うん、やっていくうちにそういうこう捕まえていくっていうか、
はい、
その、まあ、このホールがね、前回行くよりも綺麗になっていく印象、まあ、こういうちょっとこじゃれたものがこう入ってなんかしてるからね、
本当になんか本格的になってきて、
ちょっとなんかローマのこう王国貴族の宮殿みたいな感じだった
でしょ、私本当おって思った
の。ああそうなんですよ、
そう
だからそういった意味で言うと、うん、あの私の前回、うん、あのそのノープランノンタイトル放送ではありましたけど、うん、まずこちらでの放送を、スタート切ったわけですよ。
そうですよね。
で、うん、その時にね、うん、あのまだこれ指摘後私自身のこれはまあちょっと言い訳的な発言になっちゃうんですけど、うんうん、環境が整わないんで、はい、まあそれは整い次第もうバリバリできますけども、はい、今何するかお風呂のシャワーがちょっと浴びれないような状況なもんですから
水も来てないみたいな、
いやいや、まあ、そんなことで、うん、ようやくだって段ボール箱100箱ありましたからね、とにかくそれを撤収するのに大変で、これでましてほらご承知の通り売れない CD がたくさん部屋にあるんですよ。
積んでたんですか、積んで、
はい、それをだからひっくりの業者さんもびっくりみたいなそれをその押し入れにしまうの何のでも大変だったわけですけども、だまあそんなことで何を言いたいかというと、
はい、
あのこの放送自体もね、うん、まだまあ本腰を入れて本格的にこうバンバン行くっていうふうなことには、うん、なり得てないわけですが、うんうんうん、まあ、それにしても前回の放送やってみて、
はい、
BGM から、うん、CM から、うんうん、あのさっき の, そのタイトルコール、
はい、
そういったものももうすべて、はい、やっぱどんどんこうなんていうんですか、根っこの部分からいろいろ手を加えてたりとか、
うん、
どういうのかな、それこそ新たにバージョンアップしていくと、うんうん、いうようなことにしていかなきゃダメなのかなみたいなことですね。
あの学大 FM の時と同じ感じっていうよりは、
そうそうそうそう、
目黒ならではのオリジナリティを出していくっていう
方が、そうそうそう、だってもう中目黒でやってるのに、うん、学大 FM もないよね、
っていうおかしいもんね。でもまだタイトルもちゃんと決まったわけじゃないんだよね。
そうなの、そういうふうなことでね、
そう、
まあそこからどんどんやっていかなきゃいけないわけだけど、
あの私一つ思ったのが、タイトルを公募したらいいんじゃないかなと思ったんですよ。そう、みんなから、それだけでこう宣伝にもなるし、なんか注目してもらえるかなって思って。
ああいいじゃないですか、ねえ、だからそういった意味で言うと、まあ、今日お越しの、ね、田中さんとかはもう本当に学大 FM、学芸大学のルシさんで始まって以来からのもうリスナーの方だから、うん、こちらでそういった様子を見ていただきながら、
うん、
どんどんとアイデアを頂戴したりとか、うん、まあ、まあ意見をいただきながら、うん、そういうふうにしてこうどんどんこう変革していくというか、うん、改善していくというかな、うんうん、
で一つ思ったんだけど、うん、多分お食事もとっても美味しいお店だと思うから、どんどんそのラジオもそうだし、うん、エンターテインメントもそうだけど、はい、お食事を食べに来てくれれば、うん、ついでにここでほら楽しい行事があるよみたいな、
そうい
う仕方もあるし、いろんな楽しみ方ができるお店だといいなと思ってるので、
それとね、うん、やっぱり時間の枠なんかも、うん、今までずっと火曜日放送だったじゃないですか、
うんうんうん、
だからこれは実際に火曜日ってどうなんだろうなみたいなこともあれば、だからやっぱりやっていく中で、
うん、
そういったものをこうどんどん改善していくっていうのがね、
うん、
まあそれ必要になってくるんだろうなとは思いますけどね、まあまあそんなことで、とにかくまあそれまでにね、
はい、
学芸がまあその中目黒 FM になるのか、また東横 FM になるのか、
うん、
一応候補としてはね、
はい、
目黒、うん、ステーション FM 的なそんなかっこいい名前で
いいじゃないですか
と思ってはいるんですけどね、
うん、
だからそういうことを念頭に置きながら、うん、ちょっとまあいろんな人からこうアイディアとか、はい、ご意見とか頂戴しながら、
はい、
まあ、頑張っていきたいなと思いますので、はい、池田さんも一つどうぞ
よろしくお願いいたします。
まあ、そんなこんなでね、
はい、
カキ&メールの紹介で、いつもの オープニングは、リスナーとか関係者からいただいたそういった書き子、
うん、
もしくはメールをご紹介してるんですけども、
はい、
携帯に来てないね。
何が？
田中さんから、
あ今日来ますみたいな、
はい、
メール、
はい、じゃあメッセージいただいていきましょうかね、直接。 ちょっとまあせっかくだからね、もう今日はまあ寂しい放送になって前だから、うん、だから早速ご意見いただいちゃいましょうよ、うん、そういった意味で言うとね、うん、もうあの出演慣れてしているところで、じゃあまあ改めてそういった部分で言うと早速あの参加していただきながらね、番組進めてまいりたいと思いますけど、じゃあご紹介しましょう。学大 FM ね、子さんでございます、さあそんなあなたは誰？
はい、信用金庫の田中と申します。
はい、信用金庫田中さん、はい、ようこそお越しいただきましてありがとうございます。
はい、どうも。ありがとうございます。いきなり私初めてでございまして、トライさんは2回目ですけど、
あんた全然初めてじゃない。
トライさんでの放送でここに上がるのは初めてでございまして、2回目で、はい、上がっていいものかどうか今悩んで
います。いやもうこれ全員参加型のラジオですから。
わかりました。
上がったもん勝ちですよ。
わかりました。
で別に上がったからっつっていくら出せとか言うわけじゃないですから。
わかりました。はい、はい、
ひょっとしたら最後の方で言うかもわかんない。
信用金庫のティッシュで許してください。
ちょっと。あ、ティッシュね。はい、はいはい。いや、田中さんには随分グッズとかいただいたんですよ。
そうですね。
あ、扇風機はあの非常に好評でしたね。
扇風機付きボールペンですね。
扇風機付きボールペン。
そんなのあるん
ですか。あ、ちょっと中目黒トライさんにもちょっとお願いしますよ。
了解しました。
そんなのあるんですか。扇風機付きボールペン。
いや、だからね、新金さんのね、あのグッズがあるんだけど、それをもうどうぞって言って、
ちょっと私それいただきたいぐらいなんですけど。
では、来月の第3火曜日に、はい、持ってきましょう。
ありがとうございます。
はい、ほらこんな強い援軍があるからね。
ありがとうございます。
はい、だからね、田中さん、そういった意味で言うと、先ほどちょっとまあ申し上げましたけど、とにかくネーミングからスタートなのからのスタートなんですよ。
そうですね。
私だから学大 FM は、あの屋上パフォーマンス10年やって、はい、でその翌年2004年から始めて、来年の2014年で10年になるんですよ、はい、だからまあそれが名前がね結局まあ学大でずっとやって放送やってましたんで、うん、学大 FM ということなんですけども、はい、まあ、今回こちらに、あ、どうもいらっしゃいませ。はい、どうもいつもお世話になります。はい、ウルトラマンのプロデューサーの藤田さんね、はい、続々もう今度ウルトラマンだけじゃなくて今度バルタン星人だとか、ね、メフィラス星人とかどんどんやっていきますからね、
はい、
そんな放送じゃないから、まあ、冗談抜きして、要するにその、まあ、でも中目黒のに移ってきたわけですから、
そうですね、
そこから の、 そのネーミングをもうどうから、
はい、
要するに学大 FM 改め東横 FM にするのか中目黒ステーション FM にするのか、私ね中目黒のねあのプラット FM がいいのかなっていうふうな提案もしたんですよ、っていうのはあのプラットフォーム FM か、
あ、
要するにこう僕がそのラジオを始めたのは、うん、いろんな人たちがそういうこう混じり合う、そういうこう出入りするようなプラットフォーム的なその空間ができればなっていうふうなこう思いと願いがあったもんですから、まあだけどステーションも同じですわね。
そうですね。
意味合いとしてはね。
でもやっぱり、横文字が入った方が、なんか、おしゃれですね。
おしゃれ。
ええ。
だからね、そこはね、下山さんなんかとお話したらね、ステーション FM の方がかっこよくないみたいな話があったり。
私もそう思います。
ああ、そう。で、東横 FM ってアイデアもあったんですよ。
ええ。
東横 FM だと、正直もう、副都心線で、大宮とかあっちの方まで行っちゃってるじゃないですか。
そうですね、
川越の方まで、だとすると東横 FM でもないのかなみたいな、かといって東川越 FM とかでもないし
東横だと学芸大学とそんなに変わらなくなっちゃう。
そうなのね、うんうん、でお嬢なんかは中目黒やりたがってたじゃん、
うん、目黒ステーションとかすごいかっこいいと思う、現代っぽくて。
実際にでもどうですか、お二方中目黒の印象や感想とかっていうと、
すごく庶民的なようで近代的っていう、はい、なんかちょっと不思議
な街だなっていう。おしゃれな街には違いないでしょ、
うん、
田中さんなんかどんな印象ですか。
いや実は中目黒夜は本当にもう3回目4回目本当に数少ないんで、これから、まあ、それこそ 1ヶ月かけて夜の中目黒を探検して、
はい、
でネーミングは、まあ、先ほど公募もありましたけど、いろいろ、まあ、3つぐらい候補の中から、皆さん投票でということで。
投票で、
そういうのがいいんじゃないかなと。
なんかオリンピック方式でいきますかね。
そうですね。
こう名乗りを上げて。
そうですね。
ね。それでこう、そういうんで。
私は、
JOC に来てもらって、
目黒ステーション FM を押しますとかね。
おお、その割に、そのにしてはちょっとやっぱ人数が、人不足がありますけどね。莫大にこうなんてお金持ってる人とか、すごい権力のある人が、なんか100万票みたいな、それだって一挙に名前が、
それはありますね、
あるんだ、そこは、
はい、
一挙に名前が決まっちゃいそうなんですけどね、
そうですね、
あそうですか、
はい、
だから、まず名前、
そうですね、
それとやっぱりね、時間とか曜日はもうこれは仕方ないと思うんですけども、うん、あとはその、プレゼンテーションだったりとか、私はそれ苦手だもん
な、なんかイベントを作っていく、積極的に
そうそうそうそう
っていうことをもっとやった方が、
うん、
漠然とやるよりもいいと思うんですよね。
そうですね、
目的がはっきりしてた方が、
うん、だからね、いっそのことね、
はい、
脱ぐ
私がですか。
いや、あんたが脱いでどうすんのよ
誰も見たくない、みんな帰る、
いやいや、だからなんていうのかな、そこは、下北 FM っていうね、私の友達がやってる、はい、コミュニティ FM があるんですよ、
はい、
まあ、だからよそさんの FM の放送局の紹介してもしょうがないんだけど、そこがね、まあ成功してるっちゃ成功してるし、そこはね、だから僕はね、だけどそこはどうなんだろうなと思うんだけど、いやもうこうなったら言っていられないので、やっぱこう銭儲けっていうことになるからね、
はい、
ぶっちゃけうちは正直、私が一応歌い手なんで、
はい、
ミュージシャンとか、そういうエンターテインメントに集まる、またちょっとこう社会派とか、そういう社会派ネタとかね、
はい、
そういう時事ネタみたいなものを体にした番組をやりたいという思い出がずっと来てたもんですから、まあ、いまだにこういったちょっとこうね、集客には難音があるわけですけども、そこの下北 FM さんは、うん、やり方に成功を期待しているって何かというと、特化したものがあるんですよ。
何でしょう。
地下アイドル。AKB さんとか、ホリプロさんとか、そういうので、うん、要するに女子高生的な人たちですよね、うん。で、これから売れていくんじゃないだろうかとか、まあ、それもすでにちょっとこうメジャーに手がかかっているようなお嬢さんたち。そういうお嬢さんたちが、集まる FM 局にしてるんですよ。
なるほどね。
そうすると、その下北沢でやっぱりこういう箱を借りてやってるんですけど、はい、やっぱり入場料とかやっぱりしっかり取ってますよね。
ね、下北だからできる話かなって気がする、ちょっと。
ああ、そう。中目黒はちょっとやり方違う。
目黒のカラーみたいなものがあるから、うん、下北って結構、本当に高校生とかが結構こう、変な話、割と集まるっぽいとこがあるんだけど、目黒、うん、ってちょっと違うかなっていう気もする。
なるほどね、
うん、
いやだからだとするとね、
うん、
この前こちらの2階だったと思うんだけど、うん、モノマネをやって、おいでの事務所が、うん、終わりで、
うん、
株式会社、なんておっしゃったかな、小松さんっていう方がやっておいでで、
うん、
K プロダクションでしたっけ、うん、オフィス K、そうそうそうそう。
で、なんか聞いたことある。
そう。だからそこの小松さんっていう方が、
うん、
もうすでに新宿のキサラっていうモノマネの、はい、館があるんですけど、
うん、
そこのプロデュースでも成功された方なんですよ。
あ、
で、わかりやすく言うタレントで言うと原口まさん、
うんうん、秋政さん、
秋政さんとか、うん、あと浩二富田さんとか、
うん、
もうそういうもう今一線ところでやってる方たちを育てた。うん、はい、方たちが今これで田中さんで事務所で、開いてやっておいてなんですよ。でその方たちと、まあ、大野社長と新田中先生と一緒に交えて、お話をしたりとか、またどんな展開していこうみたいなお話をしたんですけども、そんなことがあって、だから何を言いたいかというと、そういうイベントの方たちにお知恵を拝借してやるっていうのも一つのやり方、
うん、
そうですね、
ね、
なんか私たちだけにじゃあできないような、そういうプロデュースしてくれるような方と近づきになれれば、うんうん、いろんなイベントできるようになりますよね。
例えば具体的に新金さんとかそういうイベントとか打たないもんね。でもね、
ちょっと新金レベルはちょっと
秋の大運動会ぐらい
はもう経費節減で、
そうですか
あれですね、
うん、あんま無駄に金使うとちょっと土下座しろみたいなそんなことない、
倍返しが怖い
んで、倍返しが怖いと、はい、いうことでね。だとしたらね、 今日たまたまちょっとその2階のモノマネ関係だったりとか、またそういうイベンターのスペシャリストの方がちょっとたまたま今日偶然お見えなんで、めったに お話伺えないので、よかったらちょっとそんな方とちょっと田中さんまたリスナーと戻っていただいて、はい、お話をまた聞いていただいてまたご意見を伺えたらと思います。
わかりました、
はい、じゃちょっとまたそちらの席に戻っていただいて、
はい、わかりました。
じゃそんなことで藤田さんちょっと今でよかったらこれこう大体15分交代みたいなことになってますんで、はい、ちょっとお席の方にいらしていただいて、いやいや、まあ、そうおっしゃらずにどうぞどうぞ、はい、別にここへ座ったからって言ってビール持ったままでいいですよ、ビール持ったままでいいですよ、で、できたらお話ができるうちに伺っとかないと、アルコールが進んじゃうとほらお話伺えなくなっちゃうでしょ、まあ、そんなことも含めつつちょっとお話を伺いたいんですけども、何を隠そう、この藤田さんが、
はい、
マイクとヘッドホンどうぞお使いになって、
どうもどうも、
じゃあまあそんな、はい、どうぞヘッドホン使ってください。で田中さんは写真をお願いしますね、はい、さ あそんな藤田さんは私の知ってる範疇でいうと、はい、まあプロモーターであって、うん、プロデューサーで、しかもそのウルトラマンの、うん、
昔ですね、
はい、
ウルトラマン、初代ウルトラマンの時に、
はい、
TBS で放送した時にですね、
はい、
私は16歳の時ですね、
はい、
中学3年生の時に、
はい、
ちょっとその古谷さんっていう
古谷さん、はい、
ウルトラマンの中身に入った、
はい、スーツアクターですよね、はい、
その人と知り合いになりまして、
はい、
その弟さんが私のその学校と一緒に同級生だったんですね、
はい、
で自分の兄貴が、
はい、
ウルトラマンやってんだよと、
おお、
って言ってびっくりして、
それ言いますよね、リアルタイムでしたら私らにとっては本当にもう、はい、
そうですよね、
もう神様みたいな人ですから、
そうびっくりしましたけど、でその時ちょうど放送 TBS が放送する時だったんですね、まあ、ウルトラ Q からウルトラマンに変わった時だったんですね、
はい、
でそれでまさかその、うん、そのウルトラマン入ってる人の弟さんが同じクラスにいると思ってないじゃないですか。
ああ、なるほど、はい、偶然にしてもね、
偶然に、
はい、藤田さんご出身はじゃあ東京、
僕横浜で、
横浜
もう横浜の田舎で、湖北の高田町っていうあの山の中で、今はもうなんていうの、ニュータウンになっちゃって、
はい、
東北ニュータウンっていう有名な名前になっちゃって、
はいはいはい、
そこにいるけど、
だからもうその山の中からね、
はい、
もう都会で、
はい、
これはウルトラマンだということになれば、それは
で高校1年生からもうウルトラマンの今度仕事をすることになっちゃって、まあ、イベントで、
はい、
とかあと撮影とかそれで怪獣に入ったりとか、
はい、
でそれで土日には、
はい、
ショッピングセンターのイベントで、
はい、
出てくるんじゃないかとか、
はい、
でそのウルトラマン入っていた古谷さんはもう撮影終わっちゃったから、ゲストとして出ながら、
はい、
うん、それで僕らは怪獣入って、
ご自分も入ってた、
怪獣も入りましたし、
おばきゅうに入ったんじゃなくて、
おばきゅう、おばきゅう、
冗談です、
はい、そういうのもやったこと
は、おばきゅうだったらかぶり物いらなかった、
おばきゅうは地でいけますから、
地
でいける、
あんたがかぶしてどうして、それ、
うんうん、パンダとかそういうのありました、
ね、パンダはあったんですか、はい、ああ、そうですか、なるほど、はい、それにしてもでもね、
そうなんで、ね、学校、高校生の時はもう土曜日は学校行かないで、アルバイト行ってたっていう感じですよ。
でもその時のまたこれお小遣いにはいいお小遣いになったんじゃないですか。
いやすごかったですね。
はあ、
もう普通のアルバイトもう時給で、時給じゃないや、1日2000円ぐらいしかならなかったのが、うん、3500円とか4000円とかもう2倍ぐらいに、
は
い、
はあ、
もういいアルバイトって、
だとしたら話中ですけども、はい、そんなアルバイトをしながら、
はい、
もうイベントのそのずっとそういった歴史みたいなものを目の当たりにしておいての藤田さんだけに、
はい、
例えばこういった学大 FM の放送をベーシックな形でですね、うん、どうもありがとうございます、何かそういったこう面白い企画だとか、うん、そういったこうアイデアみたいなものちょっとお知恵を授けていただくようなことってできないですかね、どうなんかありませんかね、一つ面白そうなアイデアとかサジェッションみたいなことは。
あ、ここで、ここ。
うん。いや、ここにそれはまあ、古谷さんに来ていただいてね、ウルトラマンでシュワッチやってもらえば、それはまあ、そういったことでイベントが一つ成立するんでしょうが、それはそれでまたね。
それ以外の人にね。
はい。
あ、まあ、今回、モノマネの。
モノマネの、はい、そうです。その話もありました。
一緒に、来ましたしね。
はい。
もう、
あの、モノマネの、その、小松さん。
はい。
小松さんとどんな感じのお付き合いで。
あれはあの人はね、はい、やっぱりあの、新宿のね、
はい、
あのモノマネライブ、キサラ、
はいはいはい、
そこ の, あのタレントプロダクションの、はい、社長なんです
けど、ね、はいはい、
で私知り合って、
はい、
で、たまたまその、事務所をどこかって探してて、
うん、
こちらに、
はい、で、おー、あ、藤田さんがじゃあこちらインバイトするみたいなことですか、はいはいはい、
でここで
イベントなさったんですよね。
え、これもう何回か、
もうすでにですね、
もう2回ぐらいもやらせてもらってね。
どんな感じでしたそこは。
あ、ここでですか。
はい、
ここでやった時もあのそのなんですか、モノマネのプロダクションって言って今養成するっていうか、モノマネをしたいこと、はい、テレビに出たい、これから大きくなりたいって人があの育てる事務所プロダクションですからね、
はいはいはい、
でその生徒さんの発表会ということで、うん、この前ここでやったんですよね。
発表会、
はい、
は
あ、
は
あ
はあはあ、なるほど。
まあよくあの学校っていうのはそういうの発表会は、あ、
はいはいはいはい、またそういう発表の場っていうのはエンターテインメントの人にとか、うん、これから育ち盛りの、うん、プレイヤーの方には、はいはい、やっぱり欲しい場所ですよね。それ落語家さんでも何でもそうだと思いますけども、
実際やっぱりお客さん目の前にいて、
うんうん、
あ、ありがとうございます、あのビールは来
ちゃった。なんか滑りましたか。何か滑りましたか。ありがとうございました。すんなりビール来ちゃいましたけど、
お客さんの目の前で生徒さんをやらないとやっぱ実績上がっていかないですよね、やっぱね。
だから、教室だけでやってるね、そこはね、
ライブっていうのは部分ではこういうところは一番いいと思いますよね。
あ、なるほどね、なんかちょっと学あのね、この中目黒 FM 絡みで、うん、そういった方たちにだからここでモノマネやってもらうとかね。
そうですから、あの今そのモノマネの人たちも、
はい、
A クラス、B クラス、C クラスとありまして、
ほうほうほう、
この前は、まあ、あの発表会十何人出たのが C クラスなんですよ。
上
は上でもうすごい、
はい、上は見りゃね、清水明さんからね、まあ、プロダクションは違えども、
そうです、ね、
俺は有名なコロッケさんからね。
そうですね、小松社長が育てた人で、はい、あの小路富田だとかね、
はいはいはい、
あとツートン青木とかね、
ツートン青木さん、
みんないますし、
知ってる、ツートン青木さん、
分かってます、
美空ひばりさんとか、息子さんが今ね、美空ひばりさんお上手ですよね、
みんなそれを目指して、
あの、ちなみに藤田さんは何かなさらない
、え、私は何
も、私なんかできそうだよね、
なんかやりそうな感じですよね。
何もできないです。
何もできないですか、
うん、
あ、熊野プーさん、あ、熊野プーさん、じゃあまあ3219で、はい、熊野プーさんどうぞ。
な、何、熊野プーさん、何を言われて、
出落ちじゃないですか、見てくれじゃないですか、ね、
あの3番が逆さなんですけど、なんとかなんないですか、
あ、なんか逆さですか、
あ、そうそうそう、
どうして逆さなんですか、それ、3番は。
でも、うん、違うの、これで合ってるの、うん、あの
合ってる、
うん、だって逆さだったら、面が上いっちゃって変でしょ。合ってる合ってる合ってる。
泳ぐときは逆じゃないか。
変なコメントする。
今の生放送中の質問じゃないです
よ。ああ、そうですね。
はい、モノマネの話題ですから。はいはいはい。だから、そこら辺は藤田さんは素養があって、自分がそういうタレントとして何かやってみようみたいなことがあってのプロデューサーとか、
いや、僕
ディレクターってことではないんです。
僕は全然、あの、ステージ上がるとかそういうんで、裏方で、
ほう。
物を作る方が好きな方なんで、技術屋の方ですから。
だとしたら、中目黒トライさんとか、とはどういったご縁からのあれだったんですか、スタート。
いや、僕はあの、
マジであんまりしっかり聞いたことなかったんで。
たまたま中目黒で、うん、あの、飲んでちょっと酔って歩いてた時に、
うん、
あの、なんか100円ショップみたいなのがあって、うん、そこで、あ、すごいいいなと思って、そこ
100円ショップありますよ、そこに。
それから何週間かしたら、100円ショップが居酒屋になってたんです、
ね。居酒屋になってた、
はあ、これ面白いなと思って、
これ面白いな。
って、そこで飲んでて、して、なんか舞台があって、
は
あ、なんか舞台っていうか、その、なんかこう、ライブやれるようなので、あの復興支援、でちょうど震災あった後だったから、
はいはい、
でその人を募集してここで何かやりませんかみたいな紙が書いてあったんで、
で、あ、そうなんですか。
でたまたまちょっといや僕もちょっとそういうのをやってるんですけど、
はい、
なんかやらせてもらえますかって言って、
はい、
あの下山さんに
そ
こで知り合ったんですよ。
あ、そうなんですか。で大プロデューサーの下山氏に、は
い、
と知り合って、
いいよ
って、まあ、逆にスカウトされたみたいなもん。
そうですね、
なんか原宿に歩いてる子、ジャニーズみたいな。
僕がスカウトしたんじゃなくて、うん、僕が声かけたんです。
ああ、そうだけど、でも逆に、それで声をかけたのがご縁で、じゃあ一緒にやってみないかということになったんだから、じゃあダメだったら弾かれるわけなんで、
う
ん、
そうですね、
これは一緒にやろうってことになったってことはスカウトされたん
です。出会いはもうそこで下
村さんと
出会ってから、そこから、
いやいやいや、まあ、そういうご縁で、こういうふうなね、
なりましたね、
素敵な場所にも今日来れるんですよってことですよね。
うん、藤田さん、やっぱりこれ、それがこの学、このな、学大 FM、
学 FM じゃない、
学大 FM を掘ったんとして、中目黒 FM がこれからやっていこうとしていることなんですよ。いいこと言ってくださいましたよ。
そこで、先生とも知り合い。
はい。
先生なんか、餃子を食べて、生の餃子。ほんでなんか苦しんでました、
ね、苦しんでましたそうそうそう、その生トーク、結構美味しいですね、そこは。
なんかもう一人いましてね、
もう一人、どなた
の、それでその餃子を持ってきたら、いや、なんか犯人だったっつって、それで先生それで怒ってましたけどね。
犯人だった。
これよ、この生のトークはやっぱりほら、普通飲んでてもね、
正直、こういうことは、例えばこの放送が終わった後に、ワイワイやりながら本当は喋ることなんだけれども、
いや、だから放送でやるとまた乗っかると、それはそれで面白いでしょ。
そうなの、そうなの、そうなの。
だからね、
それはほら、ノープランだからこそ出てくる話でもあり、そうそ
う
そ
う、新規の田中さんじゃないけども、彼の格言で、学芸当時からのね、格言で、学大 FM は放送が終わった後が面白いです。
そう、本当はそう。
じゃあ、本当の本編は何なんだってなことに問い詰めたことがあったんだけど、でもやっぱりそのノリだよね。
うん、そのままこれができるっていうのが、ここの良さ。
まさしくだってね、そんな、人と人とのつながりで、
そうそうそう、
どんなふうなことで下山さんと出会ったとか、生煮えの餃子の話なんかなかなか聞けないもんね。
正直だって今フラッと入ってきた人がまたここに座って喋ったら、またどんな出会いがあるかわからないっていうのがここの良さだと思うから。
いやー、でも本当すごくいいですね。だって僕がこんな初めてですもん。
あ、そうですか。いや、じゃあなかなか饒舌でいらっしゃいますよ。
いやいや、僕なんかもう本当に裏の方で裏やってるだけで、ただ、自分ができないのに評論家みたいな言い方しちゃってて申し訳ない
ですけど。とんでもないです、とんでもない、だとすると裏方さんだ、の、プロフェッショナルということですけども、なんかそれなりにやっぱご苦労っていうのはやっぱ終わりでしょ、裏方ならではの。
毎日苦労してます。
毎日苦労してる。
はい、
例えばどんな感じで。
いろんなことでね。
はい。ブッキングとかやっぱ大変だったりしますか。
ああ、そうですね。
はい。
まあ、時代変わるごとにイベントも全部内容変わってきますしね。
ああ。
ですから、何が今受けるのかとかいろいろ。
おお、そこまで。プロデューシングで。
それで、
ね、池田さんで、僕がちょっと耳にした話で、こちらにおいでの藤田さんは、ウルトラマンと、どうぞ召し上がりながら、やってください、やってください。もうそのウルトラマンをやっておいで当時に、10トン車的なさ、大きなその移動 の、
はいはいはい、
バスだったりトラックだったりするでしょ、
うん、
ああいうのをもう何台も所有しておいで でそれに荷物を積んでイベントにこう全国を走り回ってたっていうふうなことを、まあ、ちょっと持ってるかも分かりませんけどもほら話っていうのは、せひれおひれつけちゃうからね、
うんうんうん、
でもそれに近いようなことを伺ってるんですよ、
うんうん、
その辺はどうですか。間違いないやっぱり、
もう 何年前だろう、もう十何年前になるんですけど、はい、やっぱトラックが舞台になるっていう、ね、
そういう
のを走りでやった、
はい、
トラックが舞台になる、
ステージ、 あるじゃないですか、
ステージカーっていう、
例えば最近だと郷ひろみさんがね、渋谷でほらそういうゲリラライブやったりとかね、ちょっとまあ物議を醸し出したりしましたけども、はいはいはい、あんな感じのやつを。
そう
日本で最初に始めた方、
僕の前も言いましたけど、誰がスタートか分からなかったですけど、
はい、
まあ、最高なことは、まあ、メーカー言っていいのか分からないけど、コカ・コーラ、
コカ・コーラ、
缶が、
はい、
車で缶が走ってきて、
缶
がパコーンと開いて、
はい、かっこいい、
缶が走ってくるってどういうこと？
コカ・コーラのそのね、オブジェみたいにした形のトラブルの
缶が、まあ、荷台に乗っかってて、
はい、
それが缶が横バーンと開いて、
うわすごいね。
そういうのを広告代理店と一緒に
今だと紅白で小林幸子さんとかがね、トラック積んで荷台でやってくるけども、あれがバーッと開いて、さっちゃんのこうなんか翼が広がるみたいな感じですよね。
そんなことやったことありますね。それは走りですね。
すごいですね。なんか
めちゃめちゃ目立つし。
じゃあこれはあれじゃないですか。いいですね、そんなことをやって経験もお持ちで、で実際にそういうのでこう一緒にプロジェクトをやっていこうみたいなことだと、下山さんの眼力は大したもんですよね。
そうですね。まあ僕らまあいろいろやってきて、それでいろいろまあ。バブル弾けてしまって、
そんな照れなくていいじゃないですか。やっぱりちょっとこう、なんとなくちょっと照れがあるんでね、そこはね、うん、こんだけ持ち上げちゃうとね。うん、だけど、ウルトラマンの、との、
フリアさん、
フリアさんとのイベント、これもやっぱりそのトラックを使っての。
いやいや、それはなかったですね。
ああ、そうです
か。それはもう、フリアさんのもうだいぶ前の話なんで、それからずっとブランクがあって、で、たまたまTBS の番組で、
はい、
マムシさんのが、
マムシさん、ドクマムシさん、デルさん、
いつもやってる番組ありますよね、
はいはいは
い
はい、
いろんな訪問する番組、
はいはいはい、
それで、
ミュージック、ドクマムシ三太夫のミュージックプレゼントみたいな番組ありますね、はい、ジジイババ
アさんの番組、ね、
いじって、ね、あれ
ですね、でゲストで出てて、それでもうしばらくぶりで、で、ああ、フレさん出てんな、頑張ってんなと思って、
うん、
でそこ僕はテレビ局、ラジオ局電話したんですよ。
ほうほう。
で、フレアさん、ちょっと連絡取りたいんだけどって言ったら、すぐ電話くれて。
あ、そうだ、ええ、だってフレアさん、分かる、フレアさんがウルトラマンやってる時、はい、マムシさんは、あれは隊員 でしたもんね、早田隊員じゃないか、なんだ、
嵐隊員。
嵐隊員、
うん、そう。で、フレアさんは天城隊員で。
天城隊員、そうです、あれ、セブンの時これですね、
そうです、セブンです。
はあ、やっぱりそこはウルトラセブン、ウルトラマンの時代ですから、
で、もう十何年とか20年ぐらいずっと会ってなかったんですよ、
うん、
で、それで、あ、古谷さん、元気なんだって、
はい、
電話したら、
はい、
うん、すぐ電話くれて、
あら、
うん、局に言ったんですよ、電話欲しいって。
はい、
すぐちゃんとやってくれましたね。
あら、
それまで全然取れなかったんですよ。
あ、そうですか。それ、うん、で、古谷さんはもうこちらのトライさんを使って、何かイベントを打たれたとか、うん、そういうのは、
来年は、
来年、
ファンの集いみたいなものを、
うん、
月1ぐらいでやりたいっていう、
まあ、話が来て、まだ品質とかは決まっておいてんじゃない、
うん、月1の金曜日かなんかやりたいなっていうようなことを言ってました、
ね。いや、そういうお話聞かせてくださいよ、
はい、
いかにもね。
はい、
あ、
それをやりたいって言います
。なるほど。
うん、
で、あとはその古谷さんの他にさっきのモノマネ、
うん、
小松さんのところ、
そう、
はい、そちらは？
それはもう月一でやっぱり。
月一で、
うん、モノマネライブやっていこうということで、新人をどんどん育てて
、
で有名になってくれば、
それはそうです
ね。ここから出てきたっていうことで、
ね、
最高じゃないですかね。
中目黒トライが、
トライで
お笑いの登竜門的な、うん、
登竜門で、
どう浅内ちゃん、
いや私、うん、その中目黒トライから出てくっていうことってすっごいいい、うん、こう興行成果があると思うから、
うん、
やっぱりここから出たっていうことは、
はい、
やっぱりじゃあここに来ようってなるし、
そう
そう
です
ね、
うん、そうだね、じゃあ、はい、ここで何かやってたよ、例えば、うん、パーソナリティやってたよとか、
はい、
ここでモノマネやってたよっていうのが、
うん、
やっぱりブランドになってくれるといいなと思って、
ブランドかね、ブランディングっていうことだよね、
う
ん、
そう、いいですね、
そう、藤田さんと言うと、まさしくそれ、まあ、ブランディングからのスタートってことには違いないんでしょう
ね、近いと思いますね、
まあ、今後のやっぱそう、うん、藤田さんなりのビジョンって言いましょうか、うん、裏方なりの、うん、その協力の仕方とか、はい、そのアイデアも多分終わりのことなんでしょうけどね、
はい、
その辺はいかがなんですか、
はい、ですから、ここはもう定期的にそういうのをもうこなされて、まあ、月1でも何かって、まあ、テーマがいろいろあって、
うん、
それが、1つ2つ3つ4つって増えていけば、
はい、
まあ、金曜日もよ
いらっしゃいませ、どうも、ね、
だから4本でもレギュラーが決まれば、
はい、
まあ、広告代理店とか旅行社がツアーでも組んで、
はい、
来れればいいんじゃないかなって思うんですね、
はい、
どんどん有名になってくると思うし、
はい、ですよね、じゃあそんな話をですね、今ちょっとまた、はい、この私がこちらのトライさんを使わせていただいて、
はい、
まあ、今年、屋上パフォーマンスをやってからメジャーデビューして10周年のイベントをこちらのトライさんでライブをやらさせていただいたときに、ご一緒にライブでこのステージの上に上がっていただいて、ロスプリモスご存知ですかね、 黒澤明とロスプリモス、ラブユー東京とかですね、黄昏の銀座なんていう曲があるんですけども、その曲のを一緒にですね、ラブユー、ごめんなさい、ロスプリモスのメンバーと一緒にメインボーカルで歌っていただいた金子さんが、まあ、ちょっと今お越しになりましたんで、そんな方にちょっと、まあ、座っていただきながら、金子さんようこそ、どうぞ、もうあの狭いところですけどどうぞおかけになってください、そうそう、広くおかけになってください、はい、いや、いいんです、いいんです。ですから、ちょっとそんな話も伺いながらしたいので、もうしばらくちょっとお付き合いいただいてよろしいですか。はい。はい、だから、その、要するに何ですか、今後の、そういったこう歌あり、何しろ、多目的ホールじゃないですか。
そうそうそう。
だその多目的ホールだけでどうしていくかみたいなことのちょっとお話を、もうしばらく伺いたいんで、じゃあ CM ちょっと聞いていただいてよろしいでしょうか。経営の CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ、 KO レコード。電話番号03-3716-1951 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
メジャーな将来のやっぱりこう、うん、アーティストってとても多いと思うから、はい、いろんな意味で本当に多目的ホールということでお芝居やったり、うん、歌やったり、うん、モノマネがあったり、うん、例えばなんだ、うん、今言ったようななんだ歌のイベントとか、はい、いろいろ、ね、やっていけたらいいなっていうふうに思って、うん、すごく楽しみだなって思ってとっても今ワクワクしてます。
そうですね、うん、だから藤田さんね、今のそのお話にまた戻りますけども、今まあ、多目的ホールだけにレンタルホールとしての使用ですよね、まあ、要するにここは 生演奏の道具が揃ってますから、ドラムス、うん、それと生ピもありますし、まあ、生演奏はもうギターもベースも、もう全部道具が揃ってるわけですよ、アンプ類がね、うん、で、何を隠そう、中目黒の老舗17年やっておいでの中目黒楽屋さんがこちらとのまあ姉妹店的なこう提携をしておいてで、もう音響に関してはもう本当に中目黒でもある種随一と言ってもいいぐらいの環境には違いないと思うんですよね。ですから音楽、それと今エンターテインメント、お笑い、
お芝居、
うん、それとウルトラマンのまあお芝居 的なことになりましょうか、ミュージカルということになりましょうか、う
ん、ミュージカルというかちょっとしたこうなんていうんだろう、パフォーマンスみたいな、
はい、
うん、
その他にどうですか。だから私はで言いますと、先ほどちょっとご紹介しましたが、この金子さんなんかはロスプリモスのね、要するにそのメンバーの方たちと一緒にまあ舞台上がって歌を歌ったりなんかしてるんで、私のアイデアとしてはちょっとネットワークに、うん、あのやっぱりムード歌謡で私もほら、うん、ロスプリの店で歌ってたって関係があって、うん、まあ、ちょっとそんなことでいろいろね、まあ、揉まれたりみたいなそんなこともあって鶴岡正義と東京ロマンチカーっていうご存知だと思うんですけども、田中先生とかご存知だと思うんですけどね、要するにその、会いたい気持ちがままならぬなんて、あなた小樽だから知ってるでしょ、
わかるわかるわかる、
ね、うん、あれ小樽の人よって言ったじゃなかったかと思うんだけど、うんうんうん、だからそういうエンターテインメントの方も、まあ、やっぱりこう引き出しって言いましょうか、ネットワークであるわけですよ。だああいう方たちにこう来てもらって、まあ、年配のこうおばさまたちとかおじさまたちとかにこうちょっとこうフードとドリンクいただいていただきながらやるみたいなことも、
あのいろんな年齢層の方対象にやりたいですよね。ほうほうほう、そういうムード系もいいし、うん、ロックとかの会があってもいいし、うん、そうするといろんな人が来れる、
そうそうそうそう、
目黒ならではの、うんうん、庶民的な、ね、街なので、うんうん、いいんじゃないかなって思う、ね、
あと具体的にどんな使い方をされているかって、あの具体的にこの前は、うん、下山さんが一人でなんか回されたっていう話聞いてるんだけど、はい、声優さんたちが集まって、うん、ま、さっきもほらその鉄道ファンの、はいはいはい、てっちゃんファンの人たちが集まってみたいなイベントがあるって話したけど、うん、まあ、そういうところにもこう集まる、
いいですね、
うん、あの、うん、っていうのは藤田さん、今そういう昔はほらもう美空ひばりとか小林明が聞いてればもう家族全員が楽しめたっていう時代もありましたけど、今はもう子供大人そのおじいちゃんおばあちゃん全部指向性とか楽しみ方が違ってきてるじゃないですか、うん、だからそれだけにこうすごくそのフォーカスしてスポットしたこう何かこう楽しみ方っていう部分で言うと、まあ、鉄道好きな人は鉄道、アイドルオタク的な人はアイドル、うん、でウルトラマン好きな人はウルトラマン、うん、みたいなことになるんだとすればね、うん、そのさっき言った声優のあのイベントでもうだって100人を3回転したって島山さんから聞いてるんだけど、うん、だからそういうこうあれってあるわけじゃないですか、うん、だとしたらどんな感じで他にちょっと認識しておいてですか、そういうイベント、うん、こいつは面白かったなとか、ま
あ、ここはあの多目的ホールっていうことで、はい、その一人一人がいろんなそのジャンル、いろんな使い道があると思うんですよね、
は
い、
ええ、
ですからそのタレントが歌うのもあれば、まあ、ロックもあれば、はい、いろんなシャンソンもあれば、いろんなジャンルいっぱい、ジャンルって音楽がいっぱいありますよね、いっぱいある中でその人一人一人がここを使いたいっていうことであれば、うん、その一人一人が色を変わっていく、
うん、
そういう場所をそういうふうに合わせてあげるっていうふうにここが変わっていけばいいなと思って、まあ、カメラみたいな感じかもな、うん、で色が変わっていけばいいかなと思ってです、
うん、かもなっていきなり浜から出ましたけど、
ちょっと
だいぶいい感じになってきました、
すいません、
はい、ちょっと召し上がりながら、
うん、ですからそのまあなんていうのかな、ここは例えばこういうホールですよって固めてる、これしかできないホールでじゃないんですよ、
はいはいはい、
何でも屋さんがいいかもしれないね、
多目的っていうのはその多目的っていう言葉の通り、
うん、
そのジャンルにその問わず、
はい、
その人が来たらその人の色に変えてあげて、うん、あの合わせて対応してあげるっていうのが一番だと思うし、
なるほど、ね、
ただここにあの例えば静かな音楽でしっかり聞かせようというと電車の音が聞こえてしまったりするから、それはちょっと難しいかなとかそういうのはあるかもしれないですけど、
でもね話中ですけど、うん、この前ミュージカルをやっておいてだったサラダヤンさんっていうユニットだったと思うんですけども、うんうんうん、まあ朝言うと朝100人ゆ、うん、昼100人夜50人5、60人ぐらいの、その集客ですよ。やっぱりミュージカルを中心にその歌うピアノと生ボーカルっていう形でやっておいてあったんだけど、うん、電車の音とか一切気にならないあれですよ、うんうん、だからそういうことですよね。でそれはそれでいいわけですよ、 その環境でね、
うん
うん、
それでそれで OK なジャンルであればいいと思いますね、
は
い、
はあはあはあ、
それは嫌だっていう人はもちろん言うかもしれない、
うんうんうんうん、
まあ、だからその だからその使う人によって、
うん、
うん、その辺はあるかな。
どこにそんなにかあの固く決めることはないのかなっていう気がちょっと今お話聞いててしましたね。
だ、そう、それはあるね。それとね、あのちょっとこれは私の試験なんですけど、最近ね、まあ、CD も売れないし、そのライブ、いや、まあ、それは正直なところでね、はい、まあ、あなたは曲かけてないね。
かけなくていい。まあ、後でお願いします。
だけど、要するにほら、プロの方も、いろんなそのライブ企画を打って、うん、その、例えば、その、美空ひばりさんじゃなくて、その、宮古晴美さんと五木ひろしさんとの、どうだとか、ジョイントだったりとか、で、その、昔の往年のアイドルの、中尾美恵さんと、なんか、ロカルはちょっと、ロカじゃなくて古い話に遡っちゃってるけど、中尾美恵さんと伊藤ゆかりさんと、そのまりさんとか、三人娘が集まって企画を打ってライブツアーをやるとかね。なんかそういうのって、例えば、最近の話しましょうか。あの、桑田佳祐さん。まあ、最近っていうのって言っても、まあ、僕らと同じぐらい世代ですけど、彼らなんか、一人紅白なんてやってるでしょ。そういう意味で言うと、うちの人って、まあ、お仲間のね、下山さんなんかは最近紅白に特化したイベントを今もうすっごい力入れてるんですよ。で、今日もだからね、チケットがあったんですけど、たまたまだから前回のそのイベントでもね、あれ下山さんチケットどこ行ったっけ？はい。ちょっとそれ簡単にご紹介してもらっていいですか？どんな内容だった？内容だけでもちょっと紹介してもらっていいですか？はい。あとマイクで、どうぞそちらで。これだから中目黒トライさんをどういうふうにして あれするかっていうお話でね、
はい、
はい、ちょっと伺っておきたいんですけど、なのでいろんな企画とかイベントができるっていうお話のちょっと藤田さん聞いててもらいたいんですけど、はい、どうぞ。
はい、12月26日に中目黒忘年会、
もうちょっとマイク近くでよろしいですか。
中目黒忘年会ということで、
はい、
今回のイベントは勝ち抜き歌うま選手権、
勝ち抜き歌うま、歌がうまい、下手な歌うま、
はい、
はい、
賞品はライブの開催券か賞金がもらえますので、
ほうほう、
まず最初に、前回の、中目黒歌うま番付、
はい、
選手権というのがありまして、はいはい、そこで東の横綱、西の横綱、東の関脇とか西の関脇とか決まりまして、
ほうほう、
東の横綱がまず最初に下山という方がいまして、
ああ、はあ、
その人が一曲歌います。
どこか聞いたことありますね。
でその人が歌った、点数に皆さんがチャレンジしていって、
うん、
勝ったら、ここのライブ券、3000円相当分もしくは、1000円もらえるということで、まあ、3000円と1000円ってのは3000円の方がいいんですよ。
あ、そういうのはね、以前ここにで歌われてね、うん、賞金持って帰った人
がいました
ね。帽子かぶっていますよ、はい、今。
います、はい、で、
いらっしゃいませ、ようこそ、こんばんは。
それが、まず、
はい、いらっしゃいませ、大御さん、どうも、こんばんは。いつもありがとうございます。
歌う前に、
はい、
自分がカラオケで点数を競うか、
はい、
審査員で点数を競うか決めるわけですよ。
はあはあは
あ、例えば、
うん、
歌は音程も良くて、
うん、
声も大きくて、
うん、
拳やビブラートが効く人は、
はい、
カラオケの方がいいんですね。
はあはあ、
ところが音程とか何とかよりもとにかく素敵なショーをやれる人は、はい、審査員の方がいいわけです。
はあはあ、
ですから、私は審査員に点数をつけてもらいたいと、カラオケの点数をつけてもらいたいと、うん、それを歌う前に選びます。
はあはあは
あ、ですから、例えば私は、ちょっと、歌詞を書いて面白おかしくやりますから、これは、審査員の方に点数をつけてもらいたいとか、
ほうほうほう、
歌詞、
あ、なるほど、
歌詞を書いてもね、
で、生徒で言うと、うん、そのなんていうか芸術点と、
そう、
そのちゃんとしたそういうなんて技術点とみたいな、
そうです。結局カラオケの機械というのは、
はい、
音程と声の大きさと、
はい、
それとビブラートや、
うん、
しゃくりや、拳のような、
はいはいはい、
テクニックとリズム感、
はい、
これだけの点数なんですね。
なるほど。
ですから見た目も、
うん、
歌詞が間違えても、ね、点数に反映しないんですよ。
なるほど、なるほど。
その他、踊っても反映しませんし、美人でもブスでも点数に反映しないのが、
全部はっきり言いますね。
はい。はい、ですから、美人の方で、なるべく短いスカートで、歌が上手ければ。
よく聞いてる。ほら確かに。
ければよ。ければ、審査員に点数してもらったら。
でもどう、嬉しいよね。
嬉しい。いいあ絶対高得点出す、私。
そうでしょ、うん、で、そこなんですよ。それを、最初に東の横綱の下山という方が、はい、今回は
あのあ藤田さんどうもありがとうございました、はい、恐れ入ります、ちょっと音楽 の、あのね、あれで得意のジャンルじゃないんで、
はい、
藤田さんどうもあのまたお芝居の話とかお芝居というかエンターテインメントのそのウルトラマン話聞かせてくださいね。ありがとうございました。
藤田さんあのこのビールも忘れずに持って行ってくださいね。
はい、
はい、あ、ちょ
っとあそうじゃあということはまた戻ってくる
戻ってくるかもしれない
はいはいはい。
で、それで、うん、まず東の横綱が歌います、
は
あ、でそれに勝ったらもうチャンピオン席に座っていただきます、
はあはあ、
でチャンピオン席の時にはサンママンのガウンを借りて、は
あ、これ
ね、はい、でそれでチャンピオン席に座りながら飲み食いしてもらって、
これは貸さないですよ、
はい、うん、それでその次のチャレンジャーが、うん、その上の点数をいったら、はい、あのその方が1000円と。ところが、うん、その方が下だったらチャンピオンにまた1000円いくわけですよ。
ああ、なるほど。
そういう形です
ね。荒稼ぎになります
ね。荒稼ぎ。
じゃあ例えば、はい、これ話中ですけど、この前イベント打たれたじゃないですか、
はい、
その時にご出演されて、はい、実際に懸賞金を取って帰られた方がちょっとおいでなんですよ、
はい、
でその方にちょっと印象とか感想聞いてみましょうか。
あ、ぜひぜひ。
金子さんちょっとこちら
出演していただいて、このイベントに参加していただいて、
そうそうそう、
賞金を稼いでいただきたいと
思います。
金子さんどうぞ。
はいはい、今のお話の内容で、ちょっとあちらの席へ、それで、しもさんはインカムかぶってもらって、あの、さないちゃん、インカムかぶってもらって、で、そのマイクを金子さんにあげて、はい、どうぞ座っていいです、座っていいです。で、金子さん、さっきのね、はい、ご紹介します、ロスプリモスとのメンバーの方とご一緒に、ボーカルで歌っておいでの、私の、10周年の時のね、ライブイベントにも参加していただきました、あ、金子さんです、ようこそ、こん
ばんは。あ、どうも、ありがとうございます
。
はじめまして。
どうぞ、ヘッドホンかぶっていただいても構いませんし、マイクちょっともうちょっと近づけて、おしゃべりになっていただいていいですか。藤田さん、ちょっとじゃあ、そちらであのビール召し上がって、お待ちになっていただいてよろしいですか。はい、ありがとうございました。今の内容ってイベントの企画、はい、まあ後でちょっとその感想とか印象を伺いますけども、前回参加された感じどんな印象でした？
とても素晴らしいイベントだと思いました。
はいはいはい、
ずいぶん盛り上がってたし、これからどんどんどんどんね、ああいうことをやっていったら素晴らしい人もどんどんどんどん、それを聞いてですね、はい、カラオケ好きな人いっぱいいますから、この辺。
ああ、そういうことですね。ただそう、渋山さん、はい、前回、あ、ごめんなさい、前回の、はい、イベント、金子さんが参加されたときは、はい、あれはタイトルはどのタイトルだったんですか？
あれは、中目黒歌うま番付選手権、要は横綱から前頭まで、点数を競い合うんですけども、はいはい、あの時は、
はい、
カラオケの点数と審査員の点数の合計なんです、ね、200点満点なんですけども、はいはいはい、で審査員の点数の中でも、一番下と一番上をカットして、はいはいはい、真ん中の点数
で、それこそスケートみたいな感じ
ですね。そうですね、はい、うん、例えば旦那さんが歌ってたら100点つけますし、
はいはいはい、
ね、好みの女性じゃなかったら50点になっちゃいますから、
そこはフェアですね。
そこで、そこを最低点数と最高点数を外した、
はいはい、
平均との点数が例えば、94点だとします、
ね、はいはい、
でカラクレの点数が96点だとします。
わかります、これ田中さん聞いてて、はい、なんとかわかります。
その2つの合計で190点になるわけです、
はいはいはい、
それをき、競うんですけども、
はいはい、
これは1月9日にまた中目黒トライで、
うん、
歌うま番付選手権というのをやりまして、はい、また横綱から小結び前頭までを決めさせていただく
と。だとすると例えばそれはもうアマチュア、はい、プロ関係ないですよ。例えば金子さんなんかは参加したら申し訳ないですけど、
もう、
まあ、全部賞金持ってっちゃいますよ。
もうそう、それでいいんですよ。それで
金子さんどうですかそこはだってね、やっぱり、稼ぎに行きますよね。
稼ぎには
だってもうだってコンテスト嵐なんだから大体が、うん、
いやだけど、そんなことないです。1
回優勝したら何回は出られないとか、
賞金
のとかって、
その全然問題ないですっていうのは、
うん、
なぜかというと
はい、はい、
まさしく本当にうまい歌のうまい人が集まりますから、
はいはい、
多分毎月チャンピオン変わるでしょ
う、はいはいはい、
例えば中目黒の歌姫美紀ちゃんもうまいし、はいはいはい、しずちゃんもうまいし、はい、あの二人はスタイルも顔も綺麗だし、
はいはいはい、
踊りも踊ったりしたらもうね、審査員はあの二人がちょっと網タイツ入ってたら100点つきますからね。私たち網タイツ入ったって100点つきませんので、そこが
言いたい放題ですね。
毎回そのチャンピオンが変わるくらい、うんうんうんうん、歌の上手い人がいっぱい集まってきます。
じゃだとしたらね、はい、例えばいや否定するわけじゃないし、私は興味深いから聞いてるんですよ、はいはい、金子さんのところなんか、はい、出したらミリアさん出してきますよ。
おう、全部もう
ねえ、だって田中さん、あの金子さん、ちょっとミリアさんのことを紹介してあげてください。
それやってるとね、多分ね、すんごい、いやいや、一流のプロがバーってきちゃう。
そうそうそう、いやだから、ミリアさんはどういう方でしたっけ。
ミレアはですね、八代亜紀事務所の、はい、秘蔵っ子で、
はい、
来年ですね、あ、まあ、ずっと全国、営業はしてるんですけど、はい、来年はもういろいろテレビの方にも、
はい、
出るという。
これもう近々ライブがあるということ で、
そうですね、
この前も楽屋さんでライブ、
そうですね、
はい、明日でしたっけ。
あ、明日ですね、はいはい、明日は銀座の、
銀座の、あ、じゃあちょっとさなえちゃんの方からちょっとアナウンスしてあげて、
はい、
そうなんですよ、明日ですね、はい、パセラリゾーツ、
大きな声で、
はい、パセラリゾーツベノア銀座店というところで、
はい、
ここね、ダーツ&パーティーホールになってて、
はい、
銀座にある、はい、結構ね、私インターネットで見たら、はい、バリ風のリゾート地をイメージしたダーツのあるダーツバーってなってて、うん、すごくムーディーなおしゃれなお店で、明日そのミレアちゃんのライブがあるんですよ。
八代亜紀さんまではお越しになったりすることないですよね。
明日はですね、ちょっと、はい、
他にライブがある、
ちょっとしたら来るかもしれないですけど、
そうですか。これ130人ぐらいのキャパで、
そうですね、
ま、もう満席、
もうそうですね、もう入れない人結構。
ああ、そうですか、だから例えばね、島山さん、はい、そういったそのミリアさん的な人たちが、はい、もう中目黒トライさんでバンバンやりたいとか、歌わせてみたいなことで、はい、まあ、挙手されたりしますよね。
っていうか、私もやりたいんですけど、
はい、ぜひ来てください。
いや、大丈夫ですよ。
ところが、八代亜紀さんが、
あなたもだって、編みたいやつだけ期待しちゃってさ、
八代亜紀さんが自分の曲を、はい、カラオケで歌ったって、
はい、
85点とかですから、
まあ、それはあるかもしれないですね。
ですから、
まあ、おっしゃいますねって言いたいけど、そういうことありますよね。私、別れた女房が店に来た日、自分の持ち歌ですけど、
はい、
80点そこそこですもんね。
ああ、そうですか。下山さんは、
はいはい、
どの歌歌っても90点を超えます。
あら、
そうです。
カラオケのまた神様みたいな。
いやいや、っていうか、要はテクニック、カラオケをの点数を上げるテクニックとしては。
はいはい、
要は拳やビブラートを
十分に使う。じゃあ、あなたが基本になるわけだ。その点数的に。
下山さん。
下山。あなたもやってね。ごめんなさい。別人格のね、はい、下山さんがね。
下山さんが、
はいはいはい、
いや、違うんですよ。前回の東の横綱の下山さん、はい、下山さんが、
ややこしいな。
まずスタートします。
はあはあはあ、
で、次に、全部皆さんが一巡して歌い終わります。
う
ん、
はいはい。
そうすると、またスタートして、はい、西の横綱のミキちゃんが歌って、
はいはい、
ミキちゃんの点数、に皆さんがチャレンジしていって、
は
い、
うん、
で例えば5週勝ち抜けば5000円か、3、5、15、1万5000円相当のここのライブ券がもらえるんですよ、
ね、はいはいはいはい、
そういうことです。ですから、はいはい、今すぐお金欲しい人は1000円かもしれませんけど、
う
ん、
はいはいはい、
3000円のここのライブ券っていうのは、
はい、
多分その場で1100円でも買いたい人がいるでしょうから、
お、
まあ、間違いなくその、お金になるわけですね。 お小遣いか持って帰って
っていうかね、私思ったんですけど、それもあるけど、話題性がね、
はい、ということは、そのさっき藤田さんに参加していただいて、そのイベントの名目といいましょうか、はい、そのネーミングっていうのは、そこの紅白だとか、はい、その横綱殿っていうのに、フォーカスしてるっていうのは、そのインパクトを考えてってことですか。
そうです、やはり、今歌番組の中で、
うん、
横綱大関とかっていう番付はやってるとかほとんどないとか、私見たことないんですけど、まずね、中目黒の歌うま番付というのを作って、それに皆さんがチャレンジしてもらう。
なるほど。
で、横綱の歌はどんなものなのか皆さん聞きたいし、ね、大関の歌の実力も聞きたいし。
下山さんはじゃあもうそれこそパーフェクトな得点を叩き出すわけですね、大体。
いや、ですからカラオケの場合は年が何歳だろうが、髪の毛がいっぱいあろうがなかろうが、
ええ、
カラオケの場合はね、点数に出ないんですよ。
出ない。
で、例えば、サンママンさんが、
ええ、
どんな衣装をかっこつけても、うん、カラオケ機械は点数加点されてくれませんので、
う
ん
う
ん
う
ん、
ああ、そうかそうかそう。
で、今回のイベントは。
例えばじゃあ話中ですけど、はい、逆に、いくらお歌がね、うん、例えば、まあ、群青だとか、はい、ね、あの、鴨の流れとか、はい、お上手な方はおいでだったりするじゃないですか。はい、ね、はい、それだけ地味な格好してたりとか、はい、まあ、なんかメガネかけてね、はい、ちょっとこう、あの、バターの売り歩きみたいなことしてて、それぐらいでですね、はいはい、まあ、そういう、だから地味な方だったりしますよね、あるっていうと、まあ僕みたいにこれ派手じゃないですか。はい、本当逆にマイナスだから損なんじゃないですか。
ですから、
いくら歌がお上手でもですよ。う
ん、とりあえずね、うん、1回目は、はい、もしカラオケの点数を選んだとしますね。はいはい、地味な格好して、うん、音程だけ良くて、拳が効く方はカラオケで点数が良くても、うん、2回連続カラオケの機会、同じ審査を受けられないんですよ。ですから次の時は、先ほどは、下山さんは、カラオケの点数でしたので次回は審査員の点数ですねということ でその審査員用にあのパフォーマンスを生かしたものをやらないと。
あ、なるほど、
ね、地味で、はい、地味で歌っても点数、ね、80点くらいしかつきませんから。
金子さんだとすると、はい、あれですよ、最初ダビューという歌じゃないですか、はい、2曲目は あれです、黄昏の銀座を歌ってたって点数が高くなる保証ってないんですよ。これ
ですから何か被ったり来たりして
だから歌が上手いプラスアルファ何か被れと。
被れだけじゃないけども、
踊れと、
脱げと、
アミタイツ履けと。
分
かった、私脱げばいいんだ。
出てくんの？
まあ客がお客さんが集まればの話だけど、ね、
はいはいはい、はい、一枚ずつ脱いでいきますから、タラララって言って。
例えばね、はいはい、もし、うん、真っ黒いブラジャーと、うんうん、ガードルと、
ちょっとあの放送の趣旨がちょっとだんだんと脱線しつつあるみたいな。そしたらね、ちょっと軌道修正してもらっていいですか。
もし100点が大勢出ますよね。
はいはい。
はい、もう歌い始めた瞬間から100点皆さん書きますよね。
なるほど。ああ、わかりました。じゃあ金子さんどうもここでありがとうございました。
あ、どうもありがとうございます。
はい、じゃあ金子さんどうもありがとうございます。あとでじゃあカラオケお願いしますね。
いやいや、
はい、はい、ありがとうございました。じゃあそんな審査員をね、はい、しておいでだった、はい、島山さんのちょっと先輩の大岡さんにちょっとお話を伺わさせていただいてよろしいですか。はい、金子さんどうもありがとうございました。ゆっくり召し上がってください。ありがとうございました。ミリアちゃんのライブの後ね、ご相談しましょう。はい、さあそんな大川さん、この前は大変お疲れ様でした。
どうも、
もう関係性はね後でまた、あれとしましても、この前審査員やっておいででした。
はい、そうです。
どんな感じでしたか。
やっぱりね、いろんな衣装と踊り、はい、そちらの方優れた方に点数をいっぱい入れちゃう。
はい、大川さんしかし
大事ですからね、
う
ん、
はい、
そうなんだけど、うん、大川さんはでもね、そういう方じゃないのよ。ちゃんと世界中のネットワークをお持ちの、うん、ボランティアで日本でもうのその初めてって言ってもいい、
セカンドハーベスト、
セカンド、そうそうそう、
セカンドハーベストです
。セカンドハーベストの、はい、偉い方なのね。
いや、偉いっていうか、うん、僕はただのボランティアですから、
それにしても審査員とはちょっと ほど遠いじゃ、遠遠いじゃないですか、はい、そんな方がまたどうされましたか。ということはこれ下さん、あれかな、要するにどなたでも審査員とかできるみたいな。
そうです、歌わない方は、はあ、審査員全員になりますから。
お、
はい、ありがとうございます。
でこの前、大川さんはどなたに、審査員の得点を入れたりとか、
まあ、当然下山さんはもう、入れさせていただきます。
おお、ほうほうほう、それは上の方でじゃあ点数弾かれる口かな、
うん、そう
で
もない、まあ、最高点数は弾かれます、
ね、弾かれちゃうね、はい、あ、だから本当に厳正な審査をするためにはめちゃくちゃな 得点出していかんっていうことになっちゃうから、はい、ということは大川さんはそういうふうな、得点の入れ方をされましたか。
いや、私はね、両方ですね、
両方、
実力のある人と、はい、いろんなこうキャラクターを持ってる方と、そういうのを総合して入れました、
はい、あ、はい、すごいじゃないですか、はい、なんか前泉敏郎みたいなこと言ってますけどね、ありがとうございます。
エコひいきはしません、
エコひいきはしないということで、はい、だとしたら今後どんなふうな形でこの下山さんのイベントに参加してい きたいみたいなお考えがあったり終わりですか。
そうですね、
今日またお仲間の方たちをね、結構一緒においでの方、みんなシンガーの方たちですか。あ、そうなんだ。なるほどね。はいはいはいはい。力強いご意見でしたけども、やはり今度は審査員じゃなくてプレイヤーとしてみたいな。
あ、そうですね。一回はプレイヤーとしてもちょっと出てみたいです、ね。
あ、例えばじゃあやはり、はい、お箱の群青あたり行きますか。
あ、そうですね。
島さん、じゃあちょっと聞きたいんだけど、はい、私この前大岡さんに歌っていただいて。はいはい、私たちもハムらせていただいて、すごく、はい、気分良かったですし、はい、大川さんにも喜んでいただけたと思うんですよ、はいはい、 でこういうエンターテインメント得点だけじゃなくて、はい、それもパフォーマンスとしてのこの評価になったりしますか？
なってます、もちろんもちろん。ですから例えば生バンドで歌ったりしたら、
はい、
まあ、当然生バンドの場合はカラオケ点数出ませんので。
ああそうですね。
ですから審査員にお願いするとか、まあ、いろんな形でとにかく審査員の目になってみたら、
はい、
まあ、いかに、まあ、80点から100点の間でどの点数をつけるか、
はいはい、
個々人が、
はい、
価値観を持ってつけると思いますし、
はいはいはい、
また大岡さんは、はい、もう一つこの別の目的でこちらに来てまして。
あ、って言いますと、
中目黒オールスターズバンドというのを、
中目黒オールスターズバンド
を作るわけですね。
お
で、歌の上手い人は何人かもいます。
にわかに拍手が起こっておりますけども、はい、あら、ありがとうございます、うん。中目黒オールスターズバンドまた聞けましたね、
はいはい、私サザンオールスターズバンドの桑田さんとも親しいので、
親しいの で、
まあ、中目黒オールスターズバンドは、とりあえず
こっちの サザンに宿泊しておいしいですけどね、
とりあえず、初心者から上級者まで、まあ、上級者、中級者、初級者くらいの3つくらいのバンドを作りまして、
うん、
なるべくここでは生バンドでやっていくと。
ほうほうほう。じゃあ例えば大岡さんパートなんかはどんなパートになりましょうか？
もちろん
もちろん。
あ、今あのバイオリン
で、バイオリンで、
まだ半年なんですけども、
サザンオールスターズ、はい、バイオリンで参加ってありましたっけ？
いや、だから中目黒オールスターズね。
あ、中目黒オールスターズね。ああ、そうかそうか。
ただね、バイオリンとかね、トランペットとかっていうのが、
トランペット
やってる人たちは、はい、バイオリンやってますっていうか、トランペットやってますって言うんですけども、
はあ、
本当弾いてってみると、
はあ、
じゃあ弾いてみたら、はあ、そのレベルなのっていう方も多いわけですよ。
なんか猫がここ控えてるみたいな。
そうそうそう、
はいはい、
でこの間大川さんのバイオリン聞いたら、
はあ、
そのレベルで
した。こら
そうなんですよ、
ちょっとそれは言い過ぎでしょ、それ。
いや、そうだね。
ところが、うん、そのレベルの方にも例えば1曲だけ、とか2曲だけ覚えてくださいっていう、例えばバイオリンで言ったら割れもこうですね。
おうおう、
おおですね、と神田川、
おう、それはさだまさしじゃなかったかな。
あ、すみません。こういうこの2曲を覚えてくださいって言ったら、うん、必死になったらすぐ上手くなるんですよ、
うん、
そんなもので。ですから、
ま、ということはそのレベルまで大川さんが、うん、猫を集め引き立てるようなオートバイオリンだったのが、うん、神田川でそのクオリティに上がってきた。
1ヶ月で多分人にも聞かせるくらいまではなります。
まさかきはバイオリン、まさかきはバイオリンお持ちじゃないですよね。
あ、今日ね、音弦 の音が合わなくなっちゃってちょっと置いてきました。
あら、
いいですね。
でもいいじゃないですか。なんかちょっとプロのね、なんかチューニングは今日はあれなんで、はい、湿気が多いからバイオリン置いてきたみたいな、そんな話ですよね。
本当エレベーター前くらいにあるかもしれないけど。
あるんだ。
いや、ないです。今日本当にない。朝弾いてるうちにね、狂っちゃったんです。
おー、チューニング
は
ね、
まだね、チューニング、自分ではなかなか難しい。
難しい。そこ
はギターはできるんですけど、バイオリンはねちょっと微妙なんです。
じゃあお仲間の方たちもやっぱり本当に楽器なさったりとか、その育成は、中目黒オールスターズに参加されるみたいなことも可能性はあったりするんでしょうかね。そこら辺はいかがなんでしょうか。あ、マラソンやっておいてね。
マラソンやっててもバンドに入ります。1個だけね、1分で覚えられる楽器があるんですよ。カホーンっていう楽器。
カホーンね、こちらにございますけどね、はい、閉まってありますけども、
はいはいはい、カホーンっていう楽器は、
ここコンガもありますからね、
コンガもカホーンも1分でプロになりますから。ただこうリズムをこう叩けば音が出ちゃうので、うん、
はいはいはい、
よくゲームでこう太鼓の達人、あれをやった感じでやればできるのが、
うん、
まあ花粉奏者とね、今月奏者には申し訳ないんですけども、うん、一応1分でできますと。
なるほど。
バンドに参加できますから。
なんだったらね、ちょっと叩きながら走っていただくとかね。
ああ、いいですね。
うん、
それは花粉でも。
冗談ですよ、むしろそんな。ありえないから。こちらの方もでもなんかなさったりするんですか、はい、インストゥルメントかなんか。こちらのメガネの方、マラソン以外。釣りですね。
釣りをやる方も楽器すぐできます。
いいですね、それはね、はい。無理やりか。
釣りをやる方は、
はい、
釣り竿の先に鈴をつけて、
はい
は
い、
例えば、
パーカッション。
ラストクリスマスなんか
に。ラストクリスマス。
シャンシャン。シャンシャン。シャンシャン。シャンシャン。シャンシャン。シャンシャン。
ああ、いいかもしれない。
ですから、すぐバンドに参加できますから。 参加してください。
はい、島山さんにかかると何でもこうなんかこうちょっとこうその螺旋階段状にこう巻き込まれるみたいなこうなんかね、ちょっとこう選択的な勢いがありますんで、そういった部分で言うと吸収されるっていう部分ではね、はい、結構なそういうネットワークができて逆にいいかもしれないですね。可能性の人だってマラソンしかしなかった、知事しかしなかったっていう方がまたいつどっかで、はい、大岡さんね、音楽に目覚めないとも限らないです。そうです、ね、第2第3の大岡みたいなことでね。はい、
ですからそういうね、あの芸事やると、はい、何が一番楽しいかというと、楽屋が1個の時は綺麗な歌い手さんがすぐ近くであ の 脱いでくださ
る。だからそっちの方行っちゃダメだって言う。だからそっち行っちゃダメだって
、うん、そうですね。ですからあのアミタイズだろうが、あのここで着替えるってバーって着替えちゃうわけですよ。あのだいたい楽屋であ
の
早着替え
すいません、そろそろ時間がないんで、はいはい、CM のあれで、はい、あの後後半はじゃあ、はい、そんなことであの、はい、私のお腹のあれでやってください、
はい、
あれ何でしたっけ、秋元さんの歌で、秋元さんじゃなかったっけ、私のでやってください。
ああ、はい、分かり
ました。ね、はい、はい、そんな青川さんと島山さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではエンディングの時間になってまいりましたので、こうしているうちに、あ、今日はもう以上がいい。
いやいや、ちょっとまあしょうがないですよ、
は
い、
またの時間にゆっくりと ね、ま、ね、だからカラオケほらこの後終わったら、はいはい、カラオケタイムだから、うん、はい、あのじっくりとお歌聴いていただければいいんじゃないですか。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街、楽大。
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、楽大。
どうぞ、よろしく。
MC の私のこの腕前の良さ。
あ、そうですか。自分で勝手に一人で言っててくださいみたいな。
ありがとうございます。高木先生からの拍手が一番なんかこう本当に心温まるって言うんでしょうか。あの熱いものを感じますよね、はい。あとはまあそういった部分で言うとね、
はい、
あの
ゲストのこの参加してくださった皆さんがそれぞれにやっぱりそのキャラクター立ちしておいてて、でやはりこのそれなりのやっぱこういろんなこうセクションとかジャンルとか違ってもキャリアをお持ちだったりするからお話は楽しいよね。はい、そういった部分で言うとお嬢もそういった方ですね、このアシストをしながら、
いろいろ一緒にやっていきたいなって思ったことがいくつかあって、はい、まあ、今度、今、これからね、お食事タイムに入るんですけど、はいはい、いろいろ話していったらいいなって思ってます。
はい、わかりました。じゃあ最後ね、次回も、こちらの中目黒トライさんから、多分その頃にはね、田中さん、ネーミングも、ぼちぼち固まってるんじゃないかと思いますんで、中目黒ステーション FM、並びに、まあ、中目黒 FM ですね、そういったネーミングで、今度はちょっともうパソコンも、はい、整備されると思いますので、きっちりとした放送で、はい、新客もまたドンと、ね、集まっていただいて楽しい放送にしていきたいと思いますので、また大岡さん並びに、はい、もう iPad を、ね、撮っていただいていつもありがとうございます。どんどんと盛り上げてまいりましょう。はい、そんなことで次回の放送が12月24日火曜日ということになりますんでね、
クリスマスイブですね、
クリスマスイブですね、26日は中身をトライさんでの先ほどのイベント忘年会というふうな形になりますので、はい、そちらにもにぎにぎしくご参加いただけたらと思います。さあ、それでは最後 お約束なんで、じゃあ4番のマイクでいつものように、これお約束なんですけども、私がですねエンディングにつき、そんなこんなで、中目黒 FM ではまた来週と申し上げますんで、中目黒 FM とりあえず今日は歌唱としてですね、そんなこんなでではまたと申し上げましたら、来週という元気なコールでお開きにさせていただきたいと思いますんで、お声頂戴してよろしいでしょうか。はい、それでは田中さんも金子さんもご一緒に、お名前ちょっと伺っておいて、
方だけまず一人ずつちょっとごめんなさい。
はい、どうぞ。
マイクは遠いです。
小島です。
はい、小島
さん、ありがとうございます。
で、そちらの方は
松浦で、
松浦さん、ありがとうございます。
またどんどん火曜日放送、7時から9時半まで、8時半までやってますので、お出かけくださいね。はい、じゃあ田中さん、金子さん、カラオケタイムに入りますんで、しっかり歌っていただきますように。それでは藤田さん、藤田さん最後来週のコールだけお願いします。田中先生もよかったら、三浦先生もよかったらお願いします。はい、それでは中目黒 FM そんなこんなで、ではまた来週。はい、どうもありがとうございました。
藤
田さん一番ノリノリじゃないですか。
一番ノリノリが良かった
ね。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、これからカラオケタイムです。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。